特集、誰もが自分らしく暮らせる街、甲賀。甲賀市は障害のある人もない人も、誰もが皆住み慣れた地域で、共に支え合い、自分らしく暮らせる街を目指しています。障害のある人が住み慣れた地域で生き生きと暮らすためには、障害の内容や特性についての正しい理解と、一人一人の気遣いが必要です。今回は市内で障害がありながらも、さまざまな分野で能力や個性を発揮し、自分らしく活躍される人や、障害のある人が必要としている手助けや配慮の例を紹介します。12月3日から9日は障害者週間です。誰もが住み慣れたこの甲賀市で生き生きと暮らしていくために、一人一人に何ができるかを考えましょう。市内で活躍されている人の写真が6枚あります。写真、右上。布地を弓でつまみ、さまざまな色の糸で横方向に縫っていく山並み工房の女性。写真、右中。ふざけ合って笑う男性2人と、その様子を見て笑う女性3人と男性。劇団フリーダムの休憩時間の様子。写真、右下。市役所1階にあるスマイルカフェでコーヒーを提供する女性。写真、左上。しがらき焼き、えと切符を製作するしがらきくるみ作業所の皆さん。写真、左中。鉛筆で大きな紙に人の絵を描く山並み工房の男性。写真、左下。陶土で人を作る女性。芸術、山並み工房。アート活動を中心とした障害福祉サービス事業所山並工房には、現在10代から70代までの87人が通っています。利用者はここで自分の好きな創作活動を自由に行い、一日を過ごします。紙一面を人で埋め尽くす。2009年から山並工房に所属する高山美智子さんの作品は、よく見ると小さな人で埋め尽くされています。紙一面を埋め尽くす小さな人は年々小さくなり、今では虫眼鏡を使わないと見えないほど、約1ミリの人がびっしりと描かれ、半年から1年かけて1枚の絵を完成させます。緻密な高山さんの作品は、県内外の展覧会で展示されるほか、飲み物1本につき10円が寄付される社会貢献自動販売機、夢の貯金箱のデザインにも採用され、市役所などに設置されています。国内外から評価される山並み工房の作品。高山さん以外にも、布をつまんでひたすら塗っていく人、紙にストローで絵の具を吹きつける人など、それぞれ思い思いの創作活動をしています。ここで作られた作品は、国内外の美術展への貸し出し、アーティストのコンサートや世界最高峰のファッションショー、パリコレクションの衣装に採用されるなど、多方面から評価されています。彼ら一人一人に素晴らしい個性と心優しい人間性が、施設長、山下雅人さん、利用者の皆さんには、一人一人に大好きなこと、何より素晴らしい個性と心優しい人間性があります。彼らの魅力は今、国内外において芸術分野で高い評価を受けています。ただ彼らは、評価されたいや売れたいと思って創作活動をしているのではなく、自分らしく表現できる瞬間が幸せなんだと思います。制作している時の彼らは喜びに満ち溢れた顔をしています。私たちは芸術の知識があるわけでもなく、指導などできません。美しい言葉や嬉しい言葉、優しい眼差しの中で、彼らがありのままの姿で安心できる時間と空間づくりに取り組んでいます。山並み工房、個性あふれる作品が多数展示されるギャラリーなど、営業時間、平日月曜日から金曜日、第2土曜日、10時から17時、場所、江南町葛城872、電話 86-0334、ファックス 86-8911、写真が3枚あります。スタッフや他の利用者と談笑しながら絵を描く高山さん。宇宙をイメージして描かれた作品、 それぞれ表情やポーズの異なる人で埋め尽くされている写真、高山さんの作品、気圧配置がラッピングされた自動販売機の写真です。スポーツ、ブラインドマラソン、藤井由美子選手、所属琵琶湖タイマーズ。藤井さんは生まれつきの弱視で、右目はほぼ見えず、左目の視力は 0.02 から0.01 です。視覚に障害のある人が走るブラインドマラソンの世界選手権ロンドンマラソンにも5年連続で出場し、2016年の3位入賞をはじめ毎年好成績を収められています。昨年の抱負読売マラソンでは自己ベストとなる3時間16分51秒を記録されました。市民ランナーから東京パラリンピックを見据えた強化選手へ。中学校の部活で陸上を始め、社会人になってからは滋賀県の視覚障害者のマラソンクラブ琵琶湖タイマーズでマラソンを続けていました。5年前に日本ブラインドマラソン協会 JBMA から東京パラリンピックを見据えた強化選手に指定されました。それまで市民ランナーとして仲間と楽しく走れたらと思っていて、パラリンピックを目指そうなんて思ってもいなかったので、どうして強化選手に選ばれたのか私が一番驚きました。出場を目前で逃したリオパラリンピック、強化チームに入った時にはまだ東京パラリンピックが決定しておらず、目標はリオデジャネイロパラリンピックでした。リオパラリンピックをかけた2016年の別府大分毎日マラソンでは、パラリンピックという大会の重みがピンと来ていなかったのか、調子や気持ちをピークに持っていくことができずに出場を逃しました。その後、知っている人が出ているのを見て、パラリンピックってすごい大会なんだなと感じて、もっと集中して別府大分毎日マラソンに臨んでいればと、後から悔しさがこみ上げてきました。多くの方の支えがあってここまで来れた。次こそチャンスを生かしてパラリンピックに。タイマーズの仲間や多くの方に支えられ、見守られてここまでやって来れたと思います。伴走の方はもちろん、伴走してもらうためにはそのご家族の理解も必要です。最終目標は次こそこのチャンスを生かし、2020年の東京パラリンピックに出場すること。でもまず自分のタイムを少しずつでも縮めて、大きな大会で結果を出していきたいです。写真が3枚あります。右上、藤井由美子選手の上半身の写真、左中、今年の愛の土山マラソンで力強い走りを見せる藤井さんと伴走の橋本さん、右下、昨年の抱負読売マラソンで自己ベストを更新した藤井さんと伴走の上島さん。2020年東京オリンピック・パラリンピックシンガポールのホストタウンに向けて、東京オリンピック・パラリンピック競技大会のホストタウンとして甲賀市、滋賀県が登録されました。スポーツを通じて市の魅力を発信、滋賀スポーツフェスティバル、滋賀スポーツフェスティバルが11月10日11日にイオンモール草津で開催され、甲賀市を含む東京オリンピック・パラリンピックの各選手団のホストタウンに決定している県内5つの市がスポーツを通じて県や市の魅力をアピールしました。忍者とボッチャ対決、ボッチャブースでは甲賀流忍者が体験者をお出迎え、体験者は忍者との対決や記念撮影などを楽しみました。ボッチャとは、目標となる白いボールに自分たちチームのボールをいかに近づけるかを競うパラリンピックの正式種目。忍者ダンスチームによるステージショー。イベント初日には市内でも活躍されているダンススタジオラインによる軽快なブレイクダンスと忍者を融合したダンスを披露し、観客を沸かせていました。 今後ボッチャを通じてシンガポールと交流を行うとともに、忍者や信楽焼をはじめとする市の魅力を世界へ発信していきます。問い合わせ、文化スポーツ振興課、スポーツ振興係、電話 69-2249、 ファックス 69-2293。 写真が2枚あります。写真上、忍者とボッチャを対決を楽しむ来場者、写真下、忍者の衣装を着て軽快なダンスを披露するダンススタジオラインのメンバー。演劇、劇団フリーダム。劇団フリーダムは約10年前に結成されました。障害のある人が学校や作業所の休みをただなんとなく過ごすのではなく、集まって何かできないかと考え、練習をして積み上げていける演劇に取り組むことにしました。監督副島忠義さんはそう話します。やってみたいを最大限に尊重、かぐや姫と桃太郎という演目でかぐや姫を演じるのは男性です。過去の作品シンデレラでは原作にない侍の役が登場しました。性別や原作などの枠にとらわれず、団員のやってみたいという思いを最大限に尊重しています。団員の皆さんはこうして集まり、演劇の練習をすることがとても楽しいと、練習中や休憩時間も終始笑顔が絶えません。ふれあいフェスタ2018、劇団フリーダムも出演。障害のあるなしにかかわらず、みんなが交流し合うイベントです。日時、12月8日土曜日、10時から15時。場所、水口社会福祉センター。内容、車椅子レクダンス、楽器演奏、模擬店など。問い合わせ、ふれあいフェスタ2018、実行委員会事務局。電話、76-3287、ファックス、63-2021。写真が2枚あります。かぐや姫と桃太郎を演じる団員らの写真が2枚あります。